Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真国司令子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。
はい、
さあちょっと音声でわかる方いるかな今日はレイコが東京にいないんです。
はい、初めてのリモート収録になっております。
はい、リモート収録、今のところ音声は大丈夫そうですね。
今回すごい時代だね。
ねえ、忙しか、帰ってこれないぐらいやっぱ忙しい、忙しそう？忙しい？
なんかオープン先週やっとしたんですけど、もう思ってた以上に大変で、オープンするまでがゴールみたいに思っちゃってたけども、ここからじゃん。
なるほどね。そうなんだよね。
時期的にホリデーが迫ってるっていうのもあって、あとフードも来月から出るとかもあって、ちょっとねまだ帰れずすいません。
いえいえ。いやでもやっぱりなんかオフラインのスペースとか オフラインのビジネスって全然違うよね。私もカフェやってて思うけど、
そう、上って大変だなって思うでもまあ来週帰りますよ。
来週帰ります？
はい、
来週じゃねえ。そう、間に合わなかったんだよね、ヤングボスのなんかさ、ヤングボスもさ、ありがたいことにさ、週に出してほしいですとかさ、もっと出ないですかって声いただいてるんだけど、まあ、今はね、この間もお知らせさせてもらった通り Amazon Exclusive The Boss Talk があるので、そちらでちょっと今回数増えてるかなって思ったりするんだけど、やっぱ物理的にね、今マレーシアに行ったりとかするので、今日はじゃあこんなリモートスタイルでやらせてもらって、今日はちょっと、まあ、私たちインフルエンサー発信者でもありますから、常にこう、はい、なんていうのかな、まあ、応援してくださる方の意見もあればアンチもいますよね。
はい、賛否両論ね。
はい、先日、
まあ、賛否両論じゃないよね、アンチは
そうそうそう、正論吐き違いなよってたまに思うけど、まだ何にも誰も文句言ってないのに怒ってる私レイコが、
そうそうそう、私が先日 YouTube の方に、アンチについて答えてみたみたいな動画を出したんですよ。その反響がすごくて、なんかほとんどの 99% はスカッとしましたみたいな意見だったんだけど、その動画を出してるのにもかかわらず、そのまあアンチやめましょうねみたいな動画だったんだけど、でもまあ結構なんか言い返してはいたのね。でもその動画出してるのにもかかわらず 1% の人はまたさらにそれにアンチしてきたりしてて、なんかもうこれは終わらないループだなと思ったんですけど、
そっか。今ちょっとね、動画のコメント欄結構見てるんだけど、例えばどんな、そのこの動画を撮ってしかもその上にアンチしてくる人はどういう意見があったの？
なんか全然この動画と関係ないんだけど、これミラの意見もでも聞きたい。なんかね、その時来たのはポップアップに前回来てくれたらしいのね。
待って、見た。話して。
あの、ポップアップに行ったんですけど、すごい楽しみに行ったのに、レイコさんが接客をしてくれなかった。そのなんか愛想がなくて、多分私裏にいたのかレジにいたのか、もうとにかくその人とは多分お話をしてないのね。で、それがすごい、がっかりしました、みたいな。不愛想で。って言われてしまいました、
はい、
私が、
はい、
でも私のポイントビューから言うと、そのなんだろう、私がポップアップに立つのって、そのタレントとしてっていう時間があればそれはタレントとして行くべきなのかもしれないけど、結構毎日見に行ったりとか、お店どうかなって、自分のお店がどうかなって経営的に見に行ってるっていう方が自分の感覚としては大きいから、でもその一部のお客さんからしたら私に会いに来てる、から そ,、ね、それなのに話しかけてくれないことが傷ついちゃうのかなって思っ ね、うん、でも、まあ、ほとんどのコメントはいやでも全然アマテラスの洋服を見に行きたかったからそんなことないですよ、うん、それでもレイコさんがいるだけですごいと思いますとか言ってくれるんだけど、うん、その第一ファンのが洋服にある時人たちと一部もう私に会うだけに来てる人がその人たちなんだよね。だから私が思ったのはよくさラブはヘイトに変わるって言うじゃない、うんうん、恋愛、
うんうん、
それかなって思って片付けたんですけど、
うんうんうん、
なんか
そう、ね、
うーんって思った。それは
今コメント見たらもうなくなっちゃってるね。 YouTube 見たら
あそうブロックした。
あいいね、そのネガティビティをフィードに残さないのはいいと思う、うん、なんか一個あると。
いや私も全部そういうの消そうと思ってそれを見てすごい嫌な思いしましたっていうコメントとかも来るのね。
うん、
だから残す必要ないかなと思って消してます。
なんか私がそのなんかレイコのその最初さそのスクショを撮ってさ、なんか私は例えばなんかそのなんか返信してたじゃんレイコが、
うん、
で今の正直に話すとなんかアマテラスってすごく難しいポジションにあるんだろうなって思ったの。
そう、
結局はレイコはそのブランドが先で有名になったわけじゃなくて佐藤マクニッシュレイコっていうのがあってテレビとかも出てて応援してくれる人がいてでそのセカンドステップっていうかアマテラスが出てきたわけじゃん。だからさ、うん、そのある一定数の人たちはさレイコのブランドっていうのが先行してる人ももう絶対いるのはしょうがないじゃんそれは、
うんうん、
で多分レイコ的にはそのアマテラスをイコールマクニッシュレイコじゃなくてアマテラスっていうブランドでこれからもっと独り立ちさせていきたいとかさ多分ヤングボスリスナーさんもさそういう声届いてるからさ理解できるじゃん。ただのこうインフルエンサーブランドじゃなくて次のフェーズとして入ってるっていうのは分かってる人とえいやいやレイコちゃんのブランドじゃんってなってる人ってさ、
なんか
一緒の、
うん
そうだね、そうスピードでこうついていけないじゃん。だからレイコがなんかいくらいやいや見に行ってるだけだからとかってなってもなんかもうその人たちからは多分まあ一生とは言わないけどまだ向こう多分1年はそのレイコのブランドっていう感覚が抜けないだろうしレイコがそのポップアップに登場したら、うん、なんか登場して別にあなんていうのか不愛想とか挨拶しなかったら、うんえ、やだって思うのはなんかしょうがないのかなと 思っちゃった、
うんね、そうなんか期待値の違いだよね。
そうそうでなんか私はそういうこと言われたくないからもう全員にこう声かけようとするしそれでも全然できてない時あると思うのなんだけど、うん、なんかそのあれいこあれいこでかっこいいなその意見って正直に思った。私にはできないからでもなんていうのかな正直な子だからされいこはだから
うん、
じゃなくてもうなんか嘘でもはーいってやればいいのにとも思った。だから、もうなんかもう言い方悪いけどなんか思ってないけど、まあ、しょうがないなって思いながらはい皆さんこんにちはってやったらわ全員がさそれを見てはーって思う人ってゼロ人じゃん。なんか、笑顔を振りまいて挨拶しとけばみんなが満足するんだったらそれを すればいいのにっていうなんかすごい私も安易な考えなんだけど、
でも それだったらそ私もそう思う。だけどそれを何日間もやるのは精神的に死ぬじゃん。そうだからタレントさんとかみんな時間枠つけて登場時間みたいなの作るじゃん、
うん、
だからそれをやるのかなって思ったからそれをやるのも一つの手かなって思った今後。
そうだと思うそうだと思う。なんかもう出るんだ、ね、あレイコがちょっとでもお店に出るんだったらそのスイッチをオンにしないとなんかもう悪く見えるのはレイコだからそれって絶対にもったいないじゃん
ね。めんどくさいどうしよう。
そうだよねそれはねすごくわかるよ。なんかその立つ側の立場になってもやっぱり忙しいからとかそういう理由だけじゃなくていろんなパーソナルな理由があってこう毎回毎回ハピーハピーみたいになれない時もあるけどそれでもやっぱりフォロワーさんがたくさんいて応援してくれる人がいるんだったらハピハピにならなきゃいけないっていうなんか今まあ、それって難しい。そうそう
別になんかフラフラいる時も裏で仕事しててもお客さんに声かけられたらもちろん接客するし一緒にコーディネートとかするし、だからまあそういう風に思っちゃう人は逆に声かけてとは思うけどね。なんか
そうね
疲れてるところも私だって人間だからさ天使じゃないからさ私。
そうだよね
出ちゃうの素が素で笑顔を出したいって思っちゃう。
だからそれが無理なわけじゃん。
話せたら話せ
る無理なんでしょ。
お客さんと話してる時は楽しいから笑顔 よ。でもなんかちょっとさ後ろで仕事してる時ぐらいさ笑顔なくさせてよって思っている感じです。
それはいいと思うよ。だからまあこの難しいのがやっぱりさっき言ったみたいにその応援してくれる人だけが来てくれる場ではないから、私はそこはすごく割り切って表に出る時になんか不機嫌とまでは言わないけどアンハッピーでいる必要はないで、なんかこれ表に出る時だけじゃなくて、なんか前もさえもしかして話したかなエピソードで、なんか結構ね私この仲いい子が身内が多いからこの感情表現が多いがそれをある時すっごい仲いい子にもうずっとその子ポジティブだから、でどうやってそんなにポジティブにしてんのって言ったら、えだってさ今の時間機嫌悪かったりとかさ、なんか疲れてみんなと時間過ごす方が自分的に効率悪くないみたいな、せっかく忙しい中この時間割いてんだから自分にとってもポジティブな時間の過ごし方にした方が自分も得じゃない、イライラするよりって言われて、 それなって自分で思ってからマジで気を、もっとなんかその表に出る時だけじゃなくてなるべくこう一緒に過ごす時はなんかグッドバイブスでいいよって思ってた。それぐらいなんて多分レイコ以上に私はあんまりグッドバイブスじゃない、レイコ以上にとかそういうごめんなさいなんかすごい気持ちが分かんの、もっともっとなんか激しいからアップダウンが、うん、それでさ返信してたじゃん、なんか、うん、それに対してはなんかまた返ってきたの？
来ない。
あ、来ないんだ。
来ないけど、なんかそのコメントをその全然ポップアップで忙しいのに声かけてくれて嬉しかったですよ私はみたいなコメントがさあってきたからそれは消した。なんか見てて気分悪いっていうコメントも多かったから。
なるほどね。
まあそれはちょっと私に向けての意見としても確かに捉えられるから、
うん、
まあでもそれをね公共の場に書く必要はないと思うんだよね。
そうだね、難しい。それはなんか一つの承認欲求じゃないけど、うん、公開処刑みたいな感覚かもしれないね。そう
だから行って DM とかに送ってくれたりアマテラスのインフォなのかなんかわからないけど本当にメッセージとして送ってくれたらまだこう響く。なんかさ、うん、会話しようって言ったらみんな聞く耳を持つのと一緒で、
うん、
なんかそんな公開処刑みたいなことをしてもそれであそっかごめんなさいとはなる人間ってなかなか心が広くないとできないなって思うし。
そうだね。だから賛同してほしいんだろうね。なんか私こういう経験ありましたとか。そもそもさこれはさその YouTube でなんかアンチに答えてみたっていうタイトルの動画を出してついたコメントの話じゃん今。その YouTube の中ではどういう話してたの？
あでもなんかそれは結構ジェネラルな、あ整形してますかとか、
うん
なんかでくだらないやつ。
なるほどね。
結構いろんな人によく来るようなのをわざとピックアップして話したのね。整形してますかとか、なんか調子乗ってるとか
調子乗ってるってくる
の？でもなんか調子乗ってるぐらいがちょうどよくないみたいな開始したりとかなんかすっきりしましたっていうコメントの方が多かったです。
なるほどね。
でも別に私がアンチ来たからどうとかってよりもなんかその動画はそれを出してあのまあ面白おかしくしながらもそういうのを言う必要ってなくないっていうのを届けたかったのね。なんかその、うんうん、Do you see how ridiculous you sound? っていうのをアンチの人に伝えつつ、
うん、
なんかこんなにも芸能人の方がねそれでいろんな嫌な思いをしていろんなニュースに中で、
う
ん、
そうだよ、亡くなっている方もいるわけだから。
アメリカだったらもうさ訴えられるわけじゃない。
そう、もう日本でも訴えれるよ、ま
あそうだね、日本も訴えられるけどまだその多分事件っていうかで成立してるのがそんなにニュースになりきれてないから、
うん、
ビビってないのかなとか、
うんうんうんうん、
なんかさっきさミラが言ってたショコタン、
あそうそうショコタンがツイート回ってきてなんか開示請求、まあ、あのとは言ってもアンチしてる人を仮に訴えたとしてもその人またお金払った多分40万とか50万とか払った後にまた違うアカウント作ってそのアンチ活動をしてる人がいるらしくて、そのショコタンが言ってたのはツイートね、ステアカでも警察はすぐ突き止めますけど覚悟あるんですよねきっと、誹謗中傷したいってことはっていうのやって、それが6万いいね6千リツイートっていうのでもうひどいよこのショコタンに対するツイートとか。心が本当にもう乏しいというか本当に心配になる。大丈夫って。
いやアンチする人たちは寂しかったり自信がない人たちが承認欲求とかさ自分の自信のなさを なんかこう人に悪く言うことで自分の自己肯定感を上げたりとか、
うん、
そういうなんか負のサイクル、負のメンタリティから来るものだから、
うんうん、
私はだから全然気にしないのね。
まあ難しいな。なんかその本当に最初言ったみたいにその死ねとかブスとかバカとかじゃなくって、その一つのいやいやこれは暗示じゃなくて意見ですって言われたらうんってなるしね。その、まあ、意見だったら言っていいのそれみたいな、なんかそのだから正論とはみたいなところはなんか一旦考えて、もうちょっとだけ深く考えたら、人に優しくする必要はないけど、その言葉遣いって言葉選び、言葉は本当に人を殺すことができるから、なんか改めて自分もだけどネットリテラシーは聞き続きなんか勉強し続けたいなっていうふうには思いましたね。
いいまとめ、
ありがとうございますさあここでは、東京ヤングボスメッセージいただいてますので、はい、読んでいきたいと思います。じゃあゆまこさんからいただいてます。ありがとうございます。大学生大学院生のところにチェック入ってます。はじめまして、はい、最初の頃から東京ヤングボスを聞かせていただいてます。いろいろ意見を述べられているお二人の話を聞くのはとっても楽しいしワクワクします。ただ自分自身には何の意見もなく、ニュースを聞いていても友達の話を聞いていても何も自分の考えを持つことができません、どうすればお二人のように意見を持って行動することができるのでしょうか。なんかこの間私も取材していただいてたんだけど、雑誌さんにその時に、いやミラさんなんだっけな、なんでそんなに意見があるんですかみたいな質問されたのかな。私からしたらもともと子供の時から意見がありすぎて今やっと言える場があるみたいな感覚だから、意見が出てきたってよりかはもともとそのやっぱりもともとの性質もあると思うんだよね。
私はでもね、ちっちゃい時はあんまり人に意見を言わない子だったのと、
うん、
あんまり何も考えてなかったからカナダに行ってから、持ち始めたと思う。
あそっかそっか。
中学生ぐらいから、うんうん、なんかまあプレゼンテーションとかさ、海外の教育って結構テストっていうよりもプレゼンが多いじゃない。
そうだね。
だから自分の意見を述べなさいとか自分の意見をプレゼンしてくださいっていうのが多いから、
うん、
なんかあこうやって考えなきゃいけないんだっていうその考え方をまず学んだんだよね、
うんうんうん、
それがすごい私にとって衝撃だったのを覚えてる、カナダの教育で。でそこからなんか物事の考え方を学んで、なんか気づいたらいろんなものにが気になるようになったから、
うんうんうん、
なんだろう、まあ、意見を持つことが全てではないけど、
うん、いや私はだからその自分自身レイコと違ってもともとあるものだから、なんかない人はないままでいいんじゃないかなと思うの。なんか意見があることで私自身も結構ストレスなんだよね。何に
あそれはわかる
何でもこう意見がありすぎて、たまにだから自分でわざともうわかんないこれに関してはノーコメントみたいなやつも全然あるの、だからそれも一個ありなんじゃないかなと思うし、なんかやっぱでも意見ってそのレイコが海外にね移住した時に出てきたじゃないけど、本当にこう何か自分が困った経験をしてからっていうきっかけがあってから、まあ、活動家とか発信してる人はさ、例えばフェミニズムとかジェンダーとかの
活動
してる子聞いてるとさ、そうなんか自分自身がそういう差別発言を言われたからとか、なんか痴漢被害だったりとか、セクハラパワハラ被害っていうのを社会に出てからいろいろ悩み始めたっていうか意見が出始めた。だからまあこのゆまこさんって18歳から22歳のところにチェックいただいてるから、社会に出るとよりこういろんな人がいて、いろんな税金の制度があって、いろんなこう
まあ、大人がいて、
そうそうそうそうそう、不都合なことというか、なんかこううっと我慢しなきゃいけないことは大人ってすごく多くて、なんかそこで初めて我慢だったり嫌な思いがあってから、まあなんか意見で出てきたりするのかなみたいな。
うん、でもやっぱ経験に伴うんじゃないかな、意見って。
うんうんうん、
その意見が自分が例えば一つの会社に入ってその中だけで感じたことだと、その意見もそこだけの視野に狭まっちゃうから、いろんな経験をと知識を持つに越したことはないと思う。
うんうん、だから、まあ、あんまり無理せず、なんかちょっと冷たい意見に聞こえないといいけど、
まあ、持ちたいのであればいろんな経験をしてみたらいいんじゃない、まだ若いし。
そうね、
うん、
まあ、私自身そうね、私もそうね、イギリスに行ってから特にその自分の意見を聞かれて答えられなかったことに対してすごい 恥ずかしさみたいなのを感じてからすごい社会問題とかもっとニュース知らなきゃって思えたから。
でも海外に行くのはやっぱ手っ取り早いかもね。絶対恥かくじゃん。
絶対恥かくからなんかねこの間ねそうだアンチの話でいくとなんか私スタートラインっていうラジオ番組で Meeless Too Much K-POP Information って言ってその K-POP オタク歴私13年なんだけど、うん、その K-POP コーナーを20分喋らせてもらえるコーナーをいただいてるので、なんかもう自分の好きなように喋っていいよって言ってくれてて、もちろんネットにある情報も話しつつだけど、やっぱ13年ぐらいその K-POP 全体を見てるから、自分のそのなんか応援してた経歴から経験からこう来る発言とかもあったりして、うん、なんか一個ツイートできたのがこの J-WAVE を会社で流してくれるっていうところがすごく多くて、なのでそのわざわざ聞いてる方じゃなくてたまたま流れてるから聞いてるっていう人も結構いるのね、
うん、
で番組のハッシュタグっていうのが東京ヤングボスみたいな感じであって、でそのハッシュタグ見てると K-POP 需要あんのみたいな、まあ、とにかくその韓国系のことが興味なくてその K-POP 需要あんのみたいな感じで来て、うわ来たって思って、そしたらその翌週ぐらいに紅白歌合戦のその出場者のアーティストの方の発表があって、でその中に今回韓国グループが3組と、まあ、韓国系のプロデュース、まあ、NiziU とか JO1 も含めた5グループ結構多かったのね。でなんかその紅白のニュースに対してもそのツイートっていうかニュースのツイートとか、まあ、ヤフコメとか見てたらむちゃくちゃ韓国アンチ、自分が興味のない分野になった途端に需要あるこれとかさ、なんかいやいやいや需要ありまくりだから紅白出してんでしょうがみたいな、なんていうのかな、その音楽産業的に盛り上がってるわけだし、あと音楽のそのなんていうのか物がいいっていう判断をした人が今マイノリティじゃなくてマジョリティになってるからこういう時代になってるわけじゃん、
うん、
で、まあ、そのダブルでアンチっていうか反対意見が重なったから、まあ、言ったのね、その翌週の放送で
なんて
かこういう意見があったんだけど、なんか私はそのナンセンスだとも自分のその興味範囲外のことをお勧めされて、ちょっとナンセンスかなって思いましたみたいな感じで、なんかナンセンスってヤングボステンションでいくとね良くないから、まあちょっと私的には優しめに言ったんだけど、それでその後にもわーって来て、でなんかそこでもやっぱりそのスタートラインのタイムラインが荒れるからあんまりこういうの見たくないとかミラちゃん気にしないでねとか来て、あなんかあんま私的にはそのきちんとその反対意見も取り上げることが重要と思ってたけど、やっぱりそのタイムラインにネガティビティがあるのが嫌だって人もいるってことが学べたし、でだしなんかそこでも言われたのが、なんか K-POP がうんぬんじゃなくて、なんかミラちゃんのその日本をちょい下げする感じが嫌だって人が多いんだと思うよって言われたのね。多分それ正論アンチパターンだと思うんだけどって言われた時にあそう正論気取ってるアンチパターンっていうのかな、まあだから私はその返信に対してはなんかいつまでも自国主義っていうかね、うちが一番主義じゃなくて、その隣の国がそのね、かっこいいエンターテインメントがあったらそれっていいよねっていう話をしてもよくない、それだけですって返したの。別に日本が悪いって言ってるつもりはないんだけど、でもやっぱり何かを褒めると何かを下げてるように聞こえますっていう、だから下げてるつもりないんだけど、で私日本もすごいやっぱエンターテインメント産業っていうかアイドル産業もすごいたくさんあるわけだから、韓国大好きだけど負けじともっと頑張ってほしいって思ってるし、言ってる時もあるし、
なんか文化の話をし始めると変にこう対立が起こり始めるから難しい。
対立本当に起こり始める。私は K-POP がいいしか言ってないのにみたいな、日本はダメなんて一言も言ってないよって、うん、でも K-POP がいいって言うんだったら日本もいいって言ってくださいみたいな、どういうことかなって、
まあね、そんなこと来るんだ。
来るよ来るよ。
いいね、それは、
うん、なんかバランス取った意見で、それがミラちゃんがいつも発信してる多様性なんじゃないですかみたいな、その反対の意見ってきたら、
あいる多様性にかけてくる人、
そうそうそう、だからそれもごめんもう一回言う多様性間違いなって感じなんだけど、なんか違うんだよな、でもじゃあ私も言ってること違うのかなとか、やっぱその正論アンチに一回メンタルっていうか侵略されることはあるなっていうのは一回考えさせられるきっかけにはなるけど、
でも別に100歩譲ってミラが日本を下げて話してたとしても、それがミラの意見なんだから、それを受け入れることが多様性じゃん。別にみんなすごいですよねっていうことが多様性じゃないから、なんかそこをちょっと理解してほしいよね。私はいつもそう思う、自分の発信において、
うん、
結構その日本とかマレーシアとかアメリカとかいろんな文化の話をしたりする中で、
うん、
確かに日本下げて言ってる時もあるし、ここ絶対日本できてないよねっていうとこたくさんあるし、 でもそれをなんか、あ、そうなんだって、新しい知識にしてくれればいいなって思って言ってるのに、日本をヘイトしないでくださいってなんかこうディフェンスモードに入られちゃうから、
うん、
だから発信者が発信できなくなるんだよって思う。
で、だからいい方向に巡らないんだよって思う。でも自分たちのこの発言もその多様性っていう部分から考えたらすごく偏ってるのかもしれないから、この多様性っていうのはすごくもしかすると怖い、あの、なんていうのかな、考え方なのかもしれないっていうのは、まあ、うん、このリベラルな発信ってまあ言ってるけど、何がリベラルで何が保守なのか最近も分かんなくなってきてるし、うん、いろいろね、エンターテインメントを褒めたいだけ、そして褒めた上で日本もアップデートしてこうよっていうのなのにさっていうね、ちょっと定期的に来るこのアンチネタっていうのはありますね。
まあ面白いけどね、全部なんか同じような意見で反論で返せるから。
レイコは全部答えがあるって言ってるもんね、いつも
全部論破できる自信ある。
素晴らしい。論破していくよ。でもね、論破が大事なわけではないからね、別にね。レイコも論破がしたいわけじゃないですから、コミュニケーションで本来はあの解決したいから、あの直接文句あるやつは DM 送ってこいって言ってたので、レイコさんのインスタグラムの方をチェックしていただければ。あと文句ある方、あの全然東京ヤングボスのなんだっけメッセージでもねお待ちしてますので。
はい、お願いします。はい、
てかさ、アンチ対談やりましょうよ。
何それ？
アンチと電話かけてアンチと対談するの、やってる人見たことある。まあでもそんなさ、ネガティビティいらないんだけどさ、もしそうやって話したいっていう人いたらね、お待ちしております。
いや、私アンチする人ってどういう人なんだろうっていつも気になってたから、ちょっと話してみたい。
メッセージフォームは概要欄にあるメッセージフォームのリンクから皆様お願いします。番組のハッシュタグも絶対につけ忘れずにお願いいたしますね。そして最後に番組からお知らせです。この度 Amazon Music とスペシャルな企画が決定しています。その名もAmazon Exclusive The Boss Talk by Tokyo Young Boss。 はい、この Amazon Exclusive The Boss Talk by Tokyo Young Boss では、私たち2人に加えゲストボスをお迎えしてお送りしています。初回のゲストは成田悠介さんでしたが、3回目のゲストボスにはお笑い芸人のヒコロヒーさんが登場。ヒコロヒーさんとお話しするテーマはお金。明日11月29日 Amazon Music 限定で配信開始です。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひチェックお願いします。そしてスピナーから配信される東京ヤングボスは、毎週月曜にニューエピソードが配信されています。 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにけにけなんだよにけって主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグは東京ヤングボス、すべてカタカナで東京は伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。あっちもお待ちしてるよ。Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye!
Spinner。
世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。 Quartz Daily Brief では、ニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day!